早速呼んでみましょう。あかりさん。
はい、こんにちは、山部あかりです。
今日は青空広がってますね。
そうですよ、気温が10度で湿度が 10% でやっぱり乾燥しています
ね。
風は少し弱まりまして、あの金魚の尾ひれがひらひらひらとなびくような、そんなのぼりが揺れているようなぐらいの風ですね。
昨日やっぱり風強かったですから、今日は本当に穏やかというイメージですよね、
うん、そうですね、まあ、ただあの少し外の、ね、空気も冷たいですので、防寒対策もしっかりなさってお出かけされた方がいいかもしれません。
はい、後ろにはもうね、音ですとか声もちょっと聞こえてますけども。
聞こえてますか。
はい、
そうなんです、私が今いるのは調布駅南口で、もう開催されたばかりですね、始まったばかりの東日本大震災慰霊祭2014、あの日を忘れないが始まりました。お話を伺うのは東日本大震災慰霊祭2014実行委員会代表幹事の細川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
テントがね、もう3つほどあって、検討台も準備されておりますね。お客様も今復興支援ブースのところで、あの商品などを見ているっていうのが見受けられますが、今年のテーマっていうのは何でしょうか。
守り支え合う2014です。
どういった思いが込められてるんですか。
そうですね、まあ、もちろんあの日を忘れないということで、あの犠牲になられた方々を追悼するということが大前提になるんですけれども、あの東北の方々の思いを お聞きしたことがありました。それはあの東京も自分たちの街を守ってほしいというような願いが聞かれましたので、我々もそのあの日を忘れないということを中で自分たちの守りということをこれからも意識していこうというような願いがあります。
この開催にあたってどういった方たちが運営に携わっているんですか。
そうですね、追悼関係として調布市仏教会やカトリックサレジオ調布教会、それと調布から応援販売の方で調布から復興支援プロジェクト、またあの様々な支援活動の展示として、調布青年会議所さん、あの若者プロジェクトという、あの桜を植えに行く桜プロジェクトでありますとか、また電通大、調布警察署、調布消防署など様々な団体が関わっております。
あの警察署だとか消防署なんかの展示っていうのも、ね、あると伺ってますが、どんな展示があるんですかね。
そうですね、現地に行って、救助活動をされた時の、まあ、展示でありますとか、あとはやはり自分たちの街を守る、まあ、家庭の中での家具の転倒防止などについての啓蒙等が行われます。
この後のスケジュールっていうのはどうなってるんでしょうか。
今もう応援販売が始まっています。これから検討台の前で2時46分あの時間に、黙祷を行い、そして調布市仏教会による読経がございます。で、応援販売とは5時で終わりまして、6時15分からカトリックサレジオ調布教会の方々が来て聖歌を歌って追悼をしてくださいます。
あの去年と違うことっていうのが何かあるんですか。
そうですね、あの去年はあの風が強くて火がキャンドルを使ったんですが危なかったものですから、今年は LED ライトを使ったメッセージグラスを明かりを灯して捧げたいというふうに考えております。
LED ライトだと明かりが消えずに、こうこと綺麗ですかね、きっとね。
そうですね、
昨年というのは何名ぐらいこちらに集まったんですかね。
トータルで1000人ぐらいは、長い時間やってますが1000人ぐらい集まったんじゃないでしょうかね。
私先ほど復興支援の応援ブースの方に行ってきました。あの震災で亡くなられた塩作りの名人の遺志を受け継いで、復興の第一歩として再開させた塩作りで作られたお塩を使っている塩サイダーというサイダーが販売されておりました。こちらが250円で、あの三ツ矢サイダーにほんのり塩味がついた、そんなサイダーが販売されておりました。またクジラの缶詰だったり、あとはですね、皇室にお献上されている浜海苔を使っている海苔ドレッシングなんかもありまして、こちらの海苔ドレッシングが ポン酢味とピリ辛味噌があってですね、ピリ辛味噌は玉ねぎとごまと生姜を合わせたもので、もうまあどちらもサラダをはじめフライや魚料理なんかにもいいですよっていうふうにね、お店の方が言ってました。結構ね、年配の方も買い物にいらっしゃっていて、そういった年配の方の目線に合わせて店員さんスタッフさんたちが一生懸命心遣いが感じられるような接客っていうのもね、見受けられました。細川さん、ここに来てくれる皆さんに最後何かメッセージがあればお願いします。
はい、通勤通学の帰り道、買い物の途中でも結構です。なかなか現地に行きたいと思っても足を運べない方多いと思いますが、この調布の街で、明かりを灯してあの日を忘れないという思いを共有していただけたら嬉しいです。ぜひお出かけください。
この後、天地物産販売は午後5時までで、検討慰霊祭は午後2時46分から午後6時46分までということですね。夕方になりますと寒くなりますので、しっかり防寒対策なさってお出かけしてきてください。お話を伺ったのは東日本大震災慰霊祭2014実行委員会代表幹事の細川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あかりさん。
はい。
先ほどいろいろな物産販売がありますよというお話だったんですけれども。
ええ。
ということは東北から来られていらっしゃる方もいらっしゃるんですかね。
そうなんですよ。
福島から販売に来られてる方もいらっしゃいます。
そうなんですね。
また缶詰だとかも、持ってきてるだけになるので、ね、売り切れになりますと、ありませんので、早めにお買い求めくださいなんてのもありましたよ。
はい。物産品はやはり支援として、これからつながっていくということですよね。
そうですね。また会場には募金箱もありまして、集まった募金は岩手県、宮城県、福島県でそれぞれ活動する団体に寄付されるということです。はい、この寄付先、後日、公式のホームページでご報告するということですのでね、写真なんかも当日記録のために撮るということです。
はい、実際にどのような方がいらっしゃってますか。
実際にですね、やっぱ年配の方も多いですけれども、先ほどはご家族連れの方もいらっしゃいました。近くにね、公園もありますので、小さなお子さんを連れたお母様っていうのもいらっしゃいましたよ。
先ほどのお話ではキャンドルを LED に変えたということでしたけども、
うん、
やっぱりこの時期でも風が強いですから、うん、やはりイベントとしては成功してほしいですから、とてもいいですよね。
そうですね、ぜひね、LED ライトの光も、そして皆さんの心遣いもね、ぜひ集まればいいと思います。自分の街は自分たちで守ることについて改めて考えてもらって、市民ができることを見つける機会とすることを目的に開催されます慰霊祭、ぜひ皆様足を運びください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は東日本大震災の慰霊祭2014あの日を忘れない、調布の駅前で午後1時から始まりました慰霊祭のレポートでした。3年が経ちましたけれども、この午後カフェでもね、火曜日第3週目で横山さんにね、足を運んでいただきましてお話を伺ってるんですけれども、やはり細く長くというのがね、やっぱりコンセプトにありまして、立ち止まらない、続けていく、少しでもいいから、やはりね、足並みを揃えてみんなで同じ気持ちで進んでいくというのが大切ということですよね。で、東北の皆さんも実際に販売をされているということで、お話をちょっと勇気を持って伺ってみるっていうのもいいかもしれませんよね。で、いろいろなものが売られてるんですけども、これどんな味なんですかっていうふうにちょっとお話がつながると、またね、いろいろなことがわかるのではないかなと思います。私もちょっとこの生放送が終わったらね、すぐに駆けつけたいと思っているんですけれども、調布の駅南口の広場で午後1時から、この後イベント自体は夜8時まで行われています。時間にしてね、本当に数分でもいいと思うんですよね。足を運んで現状を確認してみるっていうのも本当に大事なことだと思います。展示の物産販売などはもう午後1時から始まっていまして、慰霊祭もこの後行われるということです。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。次回の街角レポートは3月13日木曜日、ナッチのレポートです。どうぞお楽しみに。以上、街角レポートのコーナーでした。